時間が回りましたので、ただいまから礼拝を始めていきたいと思います。お立ちになれる方はお立ちください。前奏の中で心を音の時間を待ちたいと思います。喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは、賛美したいと思います。新聖歌60番、雨と小鳥手を賛美いたします。画面のスクリーンにも掲載しておりますし、新聖歌の826ページにも記載がありますのでご参照ください。主の祈り。
天にあがします我らの父よ、我らは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何のものなればない。アーメン。
それでは、最初にお話させていただきます。天の父なる神様、あなたの皆を崇めます。今日こうして、あなたの御前に集められて、礼拝をお捧げできますこの時を感謝いたします。過ぎる1週間の間も日々支えてくださり、必要な恵みを導きを与えてくださったことを感謝いたします。新しい週の初めの日にどうぞあなたが、この礼拝を通してまたあなたからの導きと力をいただいて、より出ていくことができますように お願いいたします。福川先生の、ご奉仕を本当に感謝しています。今この間1年間ずっと、この礼拝のためにご奉仕してくださったことを覚えてありがとうございます。3月末もありますけれども、どうぞ、先生の上に至らしく伺いますことをお願いいたします。またこの礼拝を通して語られる御言葉を祝福してくださり、私たちがよく御言葉を理解できるように助け導いてください。体調の悪い方や様々な事情で強い山さんの上にあなたが共にいて支えとまた励ましをお与えくださるようお願いいたします。山本先生をお迎えするにあたって、これから様々な備えをしていきたいと思いますが、どうかあなたから良い知恵と、導き与えてくださって、良い備えを持ってお迎えできるようにお願いいたします。また、あなたの恵みに感謝でそれを行えるようにしてください。今日の礼拝の最初最後までを御手にお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
お座りください。では、新聖歌の298番主に任せようを賛美します。スクリーンに掲載がありますので、ご覧いただきたいと思います。使徒信条。
我らは天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、本家をピラトのもとに苦しみを受け、 十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来りて、生きる者と死にたる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
それでは今日は第4週ということで、恵みおかちゃんの時を持ちたいと思います。今日はいつも小編集として師としてご奉仕くださっているやり兄弟に準備していただいてます。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
久しぶりに立つと意外に緊張するものですね。はい、ですね、これ本日はちょっと今年の1年間招聘委員長としてまた執事としてこの教会のためこの教会について振り返1年間を振り返ってちょっとお話をさせていただきたいと思います。いつもですね、赤字の時に全く原稿を書いたことなかったんですけど、ちょっと今日は書かないと多分話があちこちに脱線して話にならないなと思ってちゃんと原稿を用意してきました。まずですね、今年の1年間、あとまだ1月残っておりますけれども、ね、礼拝を振り返った時に今朝もちょっと準備機と呼ばれて、すいません、ちょっと準備があるんで無理ですって言って出なかったんですが、この準備礼拝前の準備祈祷に一番立っていたのは実は私のはずです。例年であれば牧師の方がそこに立ってお祈りしているはずなんですけども、私は総学者としてほぼほぼおそらく半分ぐらいのところで準備祈祷を行って、牧師よりも礼拝の準備祈祷に参加するという、恵みを預かることができました。その中でも総学の奉仕をさせていただいたわけですけれども、これ何のことか分かっている方いらっしゃいます？これ何かっていうと、私が前奏曲に弾いていた注ぎたまえ主よの一番の歌詞ですね。注ぎたまえ主よというふうに始めていました。で、無牧になることが決まってですね、新年度が始まった時の第1回目の礼拝の前奏曲で何を弾こうかと、求めておったわけですけども、その時に、これを今年は1年間これを弾こうと思って、ほぼほぼ毎週、クリスマスの時とかオルガンの時はちょっと違う曲を弾いたりとかしておったんですけども、この曲を弾いてました。ある日はですね、この教会に神様が大きな恵みの雨を降らせてくださるであろうということを信じて弾き、ある日はこの教会に実際に注がれた雨粒の大きさを感じながら弾いておりました。本日はですね、その恵みの雨の一つ一つをお話ししたいと思います。まず一つ目の恵みはですね、今ここにいらっしゃる皆さんお一人お一人です。今年に入ってからこの群れに加えられた者もいらっしゃれば、昨年からずっと継続していらっしゃる方もいらっしゃいます。第1回目の礼拝のすぐ後に緊急事態宣言が発令されて、教会会堂の会堂が集会に集まっている礼拝というものはやらないことになりました。以後しばらくの間、説教で来てくださる先生、そして執事ですね、それからごくわずかですけれども、街道まで足を運んで礼拝を共に扱った人も時々いらっしゃいました。その中で、なかなか会員の皆様で連絡が取れない中、緊急事態宣言が解除されて、5月31日のペンテクスタ礼拝の日ですね、その時にも黒田先生にメッセージをしていただいたと記憶しております。 で、急遽会堂の礼拝を再開をすることになって、まあ、ペンテコステ礼拝ということで、まあ、今日のようにパワーポイントの準備を私その時していたことをこの原稿を書きながら思い出したんですけども、そもそもこの礼拝に一体何人の人が集ってくれるのだろうかという不安でありました。しかしながらですね、そのペンテコステ礼拝には大変多くの方が再び礼拝が始まった喜びを共に分かち合いたいという思いを持ってですね、この教会堂に集っていただいて、以後ですね、礼拝、この会堂での礼拝が途絶えることなく今日に至るまで続けることができました。まず一番初めの恵みとして、ここにこの北田北聖職教会がコロナという中で礼拝の中断という間を迎えながらも継続して群れとして継続できたことを、まず挙げたいと思います。一人一人礼拝のことを覚えて働いてくださった方もいらっしゃいますし、またそれにそのために日々祈っていただいた会の皆様、本当に神様の恵みであると私は思います。二つ目にですね、この教会の礼拝を継続のためにいろいろな牧師が本当に労を負っていただきました。本日も倉田先生いらっしゃっていただいてますし、講談の説教を取り持ってくださっています。説教はですね、まあ、最悪ネットでどこかからも借りて見ていただくということはできます。説教はただ礼拝で、僕は前の田中氏教会にいた時に礼拝で牧師でしかできないことが一つだけありますというお話を伺いました。これ何かというと、礼拝が終わった後の、奨励ですね。これは神様に選ばれた方がやらないといけない、信徒がやってはいけないわけですよね。信徒じゃないと、信徒以外、信徒ではできないわけです。神様によって証明を受けたものがこの1週間世に放たれて、また来週戻ってくるようにというふうに奨励するわけですけど、これは牧師でしかできない。でも時々1回ぐらいはですね、奨励は途絶えるだろうと正直思ってます。講師の手配ができなくて、ただこの2月の28日に4月の第1週から2月の最終週に至るまで、主によって証明された方が奨励をしない日はありませんでした。これは本当に大きな恵みであったなと思います。またその牧師の中で、特に執事会の顧問となっていただいた池田先生には本当に感謝してしまいます。まあ、正直ですね、あまり期待してなかったです私。顧問牧師だから、まあ、横に座ってだろうと。ただ本当に池田先生はいろいろな労を負って、その辺についてもそうですし、いろいろ労を負っていただきました。で、その中に背景にはですね、岸和田東聖職教会の皆様の祈りと、それから思いがあったことを皆様お分かちいただきたいと思います。やっぱり岸和田東聖職教会の皆様もやっぱり牢獄というものを経験して大変な痛みを覚えておられるということで、北聖職教会のために、大変力を貸してくださって、まあ、特にもう大事な大事な資源である池田先生がここによく派遣してくださって、こんなに来るのかっていうぐらい池田先生こちらの足を運んでいただきました。本当に感謝なことだと思います。最後の恵みとしてはやはり4月から新しい牧師が来られるという、まあ、このことになります。無牧の中はですね、まあ、無牧が決まったことによって、私の執事主任は実は4月1日ですので、まあ、無牧になった瞬間に執事になったわけですけれども、私自身はですね、本当にこの教会に牧師が必要なのかというのがずっと実はありました。皆さんも執事がいる、牧師がいるなんて当たり前だろうというふうに思われるかもしれませんが、例えば説教をするっていうことに専属の専任の牧師がいるのかというと、まあ、依頼する先があればこれは必要がないわけですよね。で、あと、まあ、教会の事務作業をする人がいないよっていう話になると、いや、そもそもそれは信徒がやるべきでしょうっていうふうな話になります。牧師が、これがあるから牧師が必要だということを数えていくと、おおむねそれがこの教会に所属する専任の牧師である必要は必ずしもないというふうな、まあ、数えていくとそういうふうになります。これは私の職業的な癖で、まあ、部下が何々できませんって言ってくるとですね、 一つ一つ分解をして、これとこれとこれは別にその条件じゃなくてもできるよね、でもこれは確かにできないね、うん、っていう話をまあするわけなんですけど、そういうふうに考えたときに、必ずしもこの教会が支えなければいけない牧師が必要であるという結論ではならないでしょうというのはずっと思っていました。であればゆえに、この教会に牧師が本当にいるのかというのはずっと思っていました。それからですね、コロナの中、そもそもこの教会自体が存続できないのではないかという思いが、やはりペンテコステ教会の礼拝を見るまで思ってましたので、それで牧師を呼んでもなというのが正直ありまして、で実際すでに司法等で何回か告知させていただいてますけれども、この教会から自主的に離れていた方、いらっしゃるわけです。ただ先に言いましたように、ペンテコステ礼拝では大変、もしかしたらこの教会は存続しなければならないのかもしれないという思いを抱きながら、毎週毎週、こちらですね、ちょっと下の方を切れてますけど、雨を降らせリバイバルを来たらせたまえこの地の上にっていう、この地の上です、この春北の丘の地の上にという思いを込めて、この地の上にと思いながら弾いていたわけですね。そういう中でですね、10月の20日の出席会で、池田先生から候補者が1人いますということを、文書で提示を受けたわけです。で、その時は、正直あまりピンと来ておられなかったのですけれども、2週間後の子ども修復礼拝から、一仕事終わったぞって思いながら、帰っていく時にですね、電話がかかってまいりまして、候補者が、急だけど面談をしたいと言っているという連絡が、ありました。で、主人の皆さん、ものすごくレスポンスよく反応していただきまして、その日のうちに、面談自体は決定事項となって、遠くですね、千葉県は成田市というところで、会うことになりました。ご存知のように山本先生は福島にお住まいなんですけども、福島と大阪と間取ったらその辺かなって言って、成田だから来やすいでしょうと言いたいところなんですけども、航空機結構欠便がありまして、成田行きって結構大変だったんですね。で、小僧兄弟と2人でですね、私とは新幹線で成田まで移動しまして、で、森本姉妹と川木兄弟がリモートから参加ということになって、だけどはちょっと残念ながら、ちょっとお仕事の都合で出れなかったということで、面談を行うことになったわけです。で、なんでこの話をしているかというとですね、そこはホテルのラウンジだったんですね。で、何かっていうと、他に人いなかったんです。もう本当に私たちのためにだけに準備されたような場所で、その長くらいラウンジの一テーブルに、ポツンと私たちだけが泣きがいて、泣きがいて、で、ズームで、ウェブ会議の方で北教会でつなぎながらですね、ずっと1時から3時ぐらい、朝からそうですね、朝からご飯を食べて肌を挟んで1時から3時ぐらいまでずっとラウンジで、話をしてたわけですよね。もう本当なんかこの、ためこの日のためにこの場所を準備されたような思いで、伺ってきました。お話の中身は報告させていただく通り、私はこの方がそうだというふうに思って帰ってきたっていうのがあります。それから池田先生の奥様もその時帯同されていたんですけれども、何をされてたのかというと、長男の麦木君の、お相手をずっとされておりまして、で、奥様と山本先生と私たちずっとお話をすることができたんですよね。本当にもう池田先生のご夫妻にはもう本当感謝の言葉もないなというふうに思います。と言いつつも、実は私個人は徴兵というものは叶っても叶わなくてもどっちでもいいんだというふうに思ってました。これはですね、心の中ではですね、もう面倒だ、本当に面倒くさかったので早くこの面倒な思いから解放してくださいという思いが、人間的な思いがあったわけですけれども、これが違っても、神様がまた違う道を備えてくださるだろうということで、 まあ、それに従うだけでございました。いろんな方が、まあ、翔平委員長お疲れ様と言っていただいて、本当にそれのことについては感謝なんですが、私自身は本当何もしなくて、池田先生が連れてきた候補者を、まあ、粛々とプロセスに沿ってやっていただけというところで、でした。で、翔平の中でですね、私は皆様に何度か牧師はくださいと言ってもらうものではないでしょうということを申し上げてきました。牧師というのはこの教会に必要なのであれば神様がどこかに準備しておられて、私たちはその準備に応えなければならないのだと。だからされてないだったら来ないでしょう、だって準備してないんだろ神様がっていう、私たちが牧師が欲しいからといって人間的な思いを尽くして無理やり連れてくるものではないでしょうということをずっと思ってました。ただ、まあそう思ってましたので、山本先生と会った時に、まあ、この人で行っていいっていうふうに簡単に思ってはいけないなと思ってたんですけども、まあ、お会いして、あ、この人だなと、なんでって言われても、いや、そう思ったからって言うしかないっていう、そういうふうなところで、まあ、その11月3日の日がその面談の日だったんですけど、次の審議会で最後お話をして、18日の日に皆様に候補者がいますっていうお話をさせていただいたかと思っています。まあ、この教会はきっと神様が、神様が牧師を準備していただいている、まあ、だから、ね、正直お金のことを考えたんですね、牧師に関してしんどいんですけどですけど、でも、まあ、神様が準備してくださった牧師がここに来るということは、きっと、まあ、経済的な必要も満たされるだろうと私は信じています。で、ちょっと最後にちょっと積極的な話をちょっと一つしたいと思うんですけれども、ここまでの牧師の流れで重なるのがですね、カナンの地を求めてさまよっていたイスラエル人のことを思い起こすわけですよね。で、彼らはエジプトでの労働に耐えかねて、カナンの地での、独立国家を建設するために、移動していくわけなんですけれども、いざカナンの地を目の前にしたときにどういうことが起きたかというと、あの地には強い人数が住んでいるから私たちは攻められないということを言い出すわけですね。で、大丈夫だ、神様が守ってくださるからといったヨシュアとカレブは、ちょっと昨日、民数記を読みましたんですけれども、民族一同から処刑されそうになりましたという、そういうエピソードがありました。新しい牧師が来てですね、かようなことがあってはいけないと私は考えております。ただそのためにはまず必要なのは、神様がここに来させてくださったのだということを皆様がきちんと認識するということですよね。だから牧師が思っていることと違うことを言ったら、それが神様の御心なのだと私は思います。翔平の面談の時に私先生に申し上げたんですけども、多分意見の相違はあるでしょうと、おそらく喧嘩もするでしょう。でも神様もきっと山本先生の思いでもなく私の思いでもなく違う世界を見せてくださると思うんですって、そのためにそれぞれに異なる見解を与えて、でそのいさかいというものはきっと必要なことだったと思えることになるでしょうということを言った時に、山本先生はそうですねとおっしゃったんです。これでこの一言が私が一番刺さった出来事だと思います。牧師翔平はゴールではありません。来年ですね、まだ牧師を迎えて新しいこの北教会の働きを始められたらと思っています。来年もですね、この注ぎたまえ主を、引き続けていこうと思っています。この1年間思いもよらなかったような雨を降らせていただいたと思っているわけですが、来年もですね、どのような雨を降らせてくださるのかと思いながら、キナキナキながら、また、この注ぎたまえ主を毎礼拝聞いていこうと思っています。ありがとうございました。
ありがとうございました。感謝します。それでは、御言葉の時に移りますが、今月の歌を賛美したいと思います。384番主よ見てもてです。 私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てるとそれぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は火とともに現れ、この火がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。誰も自分を欺いてはいけません。あなた方の中に自分はこの世で知恵のあるものだと思う者がいたら、知恵のあるものとなるために愚かになりなさい。なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。神は知恵のあるものを彼ら自身の悪巧みによって捉えると書かれており、また主は知恵のあるものの思いを図ることがいかに虚しいかを知っておられるとも書かれています。ですから誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケファであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてはあなた方のもの。あなた方はキリストのもの、キリストは神のものです。 それではこのところから教会を建てると題して久和先生にメッセージを伝えていただきます。
今のレジさんの証を聞きながら、いよいよやなとか思いました。皆さんもそうだと思いますけれども、牧師が新しい教会に迎えられるっていう時、どんな気持ちで来ると思いますか？私はもうハワイ、岸和田に迎えられたのと牧木に迎えられたの2度しか長い牧会経験の中でないんですけれども、岸和田の時はもう忘れてしまいました。ハワイの時は忘れられないんですよね。で、まあ、たくさんの人が伊丹の空港に送ってくださって、まあ、大騒ぎしながら日本を立ってハワイへ、子供たちこの5人ちっちゃなのを連れて、この7人で1人2つずつこの荷物持っていいって言うから、引っ越しの準備をこの衣装箱を1人2つずつから14個この7人で持って、そして空港へ着いたわけです。もう税関のところのテーブルがもう山積みになって、これ何や言ってこう言われたんですけれども、引っ越しだって言ってこう話をしました。で、牧木教会に今度牧師として迎えられるのと来た。牧木教会っていうのはハワイではよく知られてるの、巻き木の今度牧師さんかっていうことですっと通してくれて、何もチェックなしでと、うわすごいとか思ったんですね。で、空港出るともう本当にびっくりするぐらいたくさんの方が、皆さん礼を持って、礼なんてもらったことないわけですよ。花の礼をそれぞれが自分で作った手作りの礼を持って、本当にみんながこう子供たちからまで全部かけてくださいました。霊が重なってもうこのぐらいになるぐらい霊で、この埋まったことを思い出します。その時、ここが私たちの新しい家族やと思いました。で、そうやってこう迎えられて、それでどれだけ写真撮ったか写真いっぱい撮りましたけれども、それから、今度の新しい教会どうってこういうふうに聞かれると、なんかこう、自分がそんな風に自分たちが迎えられた嬉しさというよりも、こんな教会に今度来たんですっていう、自分たちを温かく迎えてくれた教会がなんか誇らしくて嬉しくて、自分たちがしてもらったよりもこんな素晴らしい教会だっていうのが、まあ、嬉しかったことを思い出すんですね。で、そういう意味では教会っていうのは皆さんにとってもそうでしょうけれども、牧師にとっては家族です。だから新しい教会に迎えられるっていうことは、新しい家族に自分たちは加わるんだっていうつもりで、来るわけですよね。だからちっちゃなことでも心があると、もうドスーンと来るわけですよ。あ、こんなところまで心を配ってくれて、自分たちは家族として迎えられてるんだなということで、このよかったという、まあ、人間的な思いかもしれませんけれども、そういう思いがしたわけです。で、この間、北に新しい山本先生ご一家が来られるっていうことをある方と話してて、で、この牧師館を今度はリフォームするっていうことで準備してらっしゃるんやでって言った。そりゃよかった。自分たちが新しく牧師迎える時にそこまで用しなかったんだ。そしたら牧師が単身で来られて、そして牧師館に入られたんだけど、その先生はっきりもの言う人で、今は僕一人やからいいけど、家族が来る時これなんとかしてくださいって言われたんや。まあ本当にあの時は恥ずかしかったってこうおっしゃってました。だから本当にそういう意味で、皆さんにとっても牧師は 特別な関わりでしょうけれども、牧師にとって皆さんは新しい家族です。ですから本当に神様の前に家族として歩く。だから教会のことがこの悲しい痛みとして話さなきゃならないというのは皆さんも辛いかもわからないですけど、教会も辛いわけです。で、教会で牧師も辛いわけです。で、この今読んでいただいたコリントの教会の手紙っていうのはパウロにとってはもう本当に悲しみの中で書いた手紙なんですね。自分たちが本当に種まきをして、アポロとプリスキラという夫婦と一緒に一生懸命種まきした。そしてコリントの町っていうのはもうすごい経済的に繁栄している町なので、教会もすごく豊かでたくさんの人が集まってて、そしてすごい立派な教会なのに中で仲間割れがある。彼にとってはもう本当に痛みだったわけです。で、聖書の中にはコリントの第1の手紙と第2の手紙2つありますけれども、2章の4節、あ、第2コリントの2章の4節のところを見るとこんな風に書いてるんですね。357ページですけれども、私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いているあふれるばかりの愛をあなた方に知ってもらうためでした。パウロはこのコリントの第1と 第2の手紙の他にもう一つ手紙を書いたらしいですね。涙ながらに手紙を書いた。この聖書の中には含められていませんけれども、涙の手紙っていうのをパウロは書いたんだっていうふうによく言われます。パウロにとってはこの手紙っていうのは痛みながら書いたわけです。だから私たちも本当に自分たちが教会とは一体何か、教会を建てるっていうのは一体どうすることなのか、牧師は考えますけれども、皆さん一人一人も北の教会を建てるっていうのは、私が一体どう関わることが北の教会を建てることになるのかということを、この牧師を迎える時っていうのはとてもいいチャンスだと思います。そういう意味で今日は、教会を建てるという題でご一緒に考えていきたいと思うわけです。パウロはここで、教会を建てるっていうことで手紙を書き進んできたわけですけれども、10節のところを見ますと、私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。賢い建築家としてパウロが据えた土台というのはイエス・キリストでした。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。建てりゃええんやろじゃないんですよね。注意しながら建てる教会というのはそういうものだということです。で、ここでこの教会を建てるという話を進めようとしたんですけれども、パウロは途中からですね、教会を建てる前に個人の自分の人生を建てるっていうことに脱線して、自分一人一人が神様を信じる者としてどう生きるのかっていうことをまず話し始めました。で、その最初のところですけれども、11節、誰でもすでに備えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。 イエス・キリストを土台として注意しながら家を、人生の家を建てていきなさいってこう言われているわけですよね。で、私たちは何を土台に人生を築いているでしょうか。まあ、いろんな土台というのがあるかもしれません。でもパウロはここで土台は私が据えた土台というのはこのイエス・キリストだ。で、ここから始まるわけですよね。それがクリスチャンとしての土台です。この間、生き方3つのタイプというので絵を見せましたけれども、私たちの土台っていうのは、人生の土台というのは、これ土台になってませんが、土台になってませんけれども、生活、心の王座に自分が座ってコントロールしている。自分が土台ですよね。そしてもう一つは、それじゃいかんということが分かって、土台を入れ替える。イエス・キリストを自分の土台として、自分はキリストに従うもの。最初は自分が土台全部をコントロールしていて、キリスト関係なしの生き方をしていた。だからパウロに出会った、そしてコリントに、の教会に集まっている人たちはこういう土台形成をしたことだということがまず出発点ですよね。これがこの切り替えができてないと建築が始まらない。土台がないと建築が始まらないと同じですよね。皆さんそういうふうにどこかで人生けじめをつけられたと思うんですよね。私たちはこの本当に良かったなと思うことがいろいろありますけれども、その一つはこの自分たちが結婚するときに、結婚生活の目的っていうのをどこに置くかっていうのを夫婦で結婚する前に二人でいろいろ話しました。で、何を一番大事にするか、皆さんもいろいろあると思うんですけれども、私たちはまだね、もう本当にこの若かったし何にも分かってなかったんですけど、ただこの結婚したら最終的に目的にするのは、神様が喜んでくださることを二人だからできることをやろうっていうのがこの自分たちのゴールであり、それが土台にしようっていうふうに話し合ったわけです。で、それはもう本当に当たりでしたね。何かがあったらどっちが神様喜んでくれるやろということで選べばいいわけです。だからこの基準が非常にはっきりしてるから決めやすいし、悩むのも時間が短くて済むわけですよね。ハワイへ行くっていう時、エリコ計画のまだ真っ最中で、これはどっちがええんやろうというようなことで悩んだ時も、北の東の教会の剣道式が終わって貝塚教会への送り出す準備で礼拝も2度2つに分かれて、そしてだんだんこう落ち着いて礼拝もスタートするできるようになり、その間に教会学校も挟めて、なんかこう回転し始めている。どっかで自分はこのエリコ計画を始めたけれども区切りをつける時が来てんやないかな。ちょうど夏のキャンプが、高校生のキャンプから帰ってきた時に、そんなことを祈ってた時に牧木からの招聘状が突然来たわけで、そんなこと夢にも思ってませんでした。それで二人でいろいろ祈りましたけれども、最終的にはどっちが神様の喜んでくださることやろということで、こちらはもう任せていくことやろうな、 それが今までのエリコ計画の一つの流れにこの区切りをつけて新しい出発になるんじゃないか、自分たちだけではなくてエリコ計画にもいいんじゃないかということで、まあ皆さんもびっくりなさったし、私たちが一番びっくりしたわけですけれども、そうしてまあ今日に至ってるわけです。だからいろんな時に人生の土台にイエス・キリストを中心に据える、それがパウロが皆さんのためにやった第一のことです。だからその上に人生というのは築いていくんだよっていうことですよね。それでその次にパウロが言ってるのは12節13節、誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁で家を建てます。次に大事なことは人生を築く材料ですよね。その上に金銀宝石木草藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。この時えらい金かけて建てるんやなというふうにある人が言ったんですけど、この金銀宝石と木草藁という2つの種類でここでは言われているわけですけれども、それがなぜかというと、その次にもう一つ試される時が来るからだっていうわけです。で、金銀宝石木草藁、どっちのも材料でこのあなたの建築をするか。金銀宝石というのは確かにお金のかかること、そしていろいろなことをつぎ込むことです。木草藁というのはまあ見方によってはいろいろあるでしょうけれども、まあ、簡単に楽に建築するということです。で、聖書の中ではこの金銀宝石を材料として家を建てるというのは、これは天に宝を積めという表現と通じていると考えたらいいと思いますね。一生懸命生きてきたこの材料を宝を積む場所を考えなさい。このなぜかというと、試される火で試された時に残るもの、それの材料になっているかどうかを考えなさいって言ってるわけです。だから地上の生涯、地上に宝を積んでいたら、地上の生涯が終わった時には何も持っていくことができない。地上の生涯が終わった時に意味のあるものをちゃんと準備する、そのような生き方をしなさい。だから家を建てる時、土台はキリストだけれども、その上に何を建てるか、何で建てるかということを選びなさい。これも注意しなければならないと言われていることですよね。ここ読んでて一つ思ったのは、材料だけ選べって言われてるので、上手に建て、技術は問われてないっていうのは面白いなと思いますがね。技術は特別じゃない、材料を注意して選べ。どうしてかというと、この火で試される時が来る。その後を見ますと13節、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれぞれを明るみに出すのです。その日は火と共に現れ、その日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。で、誰かの建てたもの、建物が残れば、その人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、その人の自身は火の中をくぐるようにして、助かります。で、これはこの報いを受ける、試されて報いを受けるというと、皆さんどんなふうに思いますか？試されるのが嫌やな。あんまり試されるの大好きという人あまりいないですよね。試すっていうのは普通不合格なものをこの見つけるために 試すわけですよ ね。今も入学試験の真っ最中っていうような人がたくさんいると思いますが、入学試験の落とされる。でも聖書が言うここで試すっていうのは落とすためじゃないんですよね。報いるためなんです。イエス様を信じて、土台をイエス様に据えることになりましたが、でも私たちは時々こういう風になるっていう話をこの間しましたね。肉の生き方をする。イエス様を信じていながらいつの間にか自分が中心になって、生活をする。でもこれはこういう風なタイプになったら、こちらは落とされるんじゃないんですよね。イエス様を信じた者は試されてもイエスキリストのゆえに救いの恵みに預かることができる。これはもう保証付きなんです。だから試されるっていうのは報いるためなんですね。世の中っていうのは不公平だってよく言いますよね。本当にそうだと思います。いろんな意味で不公平です。でもこの地上が全部だったら不公平ですけれども、天国で神様は神様の基準で試して、そして報いを下さるので、それで公平なんですよね。だから天国がないと不公平ですよね。でも天国があるから、私たちがどんなに小さなことでもコップ一杯の冷たい水をあげることでさえ私は覚えているとおっしゃってるわけです。ですから私たちがこの自分の人生を立てていくときに、そのキリストを土台にして、そして試されたときにきちっと残るもので人生を立てて、やれた神様の前に出たときに、忠実なしもべをよくやったとこう言っていただくことのできるような、この金銀宝石で家を建てなさい。それが教会を建てていくためのまず出発点だということで、パウロはこの建物を建てるこの基準をここでそれぞれのこの生き方の中で確認をし、そしてその上で教会を建てる話に進めていくわけです。16節のところに進んでいきますけれども、ここからは教会を建てるこの建て方について語ります。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。で、ここで、神の宮を建てるっていう時に、この16節で言われていることは、自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。でこれはイエス様を土台にして生きるっていう時、もう一人の約束の聖霊が私たちのうちに来てくださる、いわゆるキリストを信じた時にご聖霊が内住してくださるということを言ってるんではないんですね。そうではなくて、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかっていうのは、この神の宮というのは単数形で、ここで言われているのはあなた方、自分がっていうところ、これは複数形で書かれているんですね。だから自分たちが神の宮で、そしてその神の宮の中に御霊が宿っておられる。つまり私たちが 私たちが神の宮なんです。あれ北教会の中にいろいろな人がいるけれども、そのいろいろいる私たちが教会だというわけです。だから一人一人のうちにご聖霊がいてくださるというのは確かに事実なんですけれども、教会という交わりの中にご聖霊がいてくださって神の技を進めていかれる。だから私たちが教会を見るときに、この教会のことを考えるときに、聖霊の働きっていうのが一体何かっていうことにいつも敏感で注意深くなければならないわけです。でこの間も話しましたように、教会でこの何かを決めるっていうときには民主主義じゃないんですよね。民主主義っていうのはみんなの意見を集約するわけです。でも教会がことを決めるっていうのは、みんなが何を願ってるかではなくて、頭である、まあ、さっきのとイエス基督、土台であると言った方がいいのか分かりませんが、イエス様が何を考えておられるかを見つけることが教会の方向を決めること。だから総会で何かを決定するというのは意見の違いがいろいろあって当たり前です。ちょうど右の目と左の目があって、正しくものを位置づけることができるみたいに、いろんな人がいろんな意見をこの交換するということは正しくものを判断するために必要ですから、総会で意見のいろんな意見が出て最終的に投票して決めるっていう、そういうプロセスを通るのは民主主義的かもしれませんけれども、その結論をどう受け止めるか、先ほど八重さんがおっしゃったように神様の御心の確認ですよね。だからここの神様の御心が総会で分かった、そしたらみんなそれに一つになれるわけです。時々ね、こんな人がいるわけです。総会でやるよ決まったけど、私はもともとあれ反対やったよ、それからまあそれは教会はそう言ったらいいけど、僕はもう自分の決めたことをやっていくわ、それは教会じゃないわけですよね。神様の御心が確認できたら、プロセスはどうであっても一つになってその働きをしていく。ところがコリントの教会はそうではなかったわけです。そういうことで動いてるはずなのに、いやパウロ先生が、あら、いやいやアポロ先生がっていうようなことで、まあ、そこにも来てもしないケッパペテロですよね。ペテロいう先生はいそうやって、そんなところまで出てきて教会の中がごたごたしたわけですよね。それにパウロは心を痛めたわけです。だから教会が何を基準に動くかというと、17節のところで、なぜなら、この世の知恵は神の御前では愚かだからです。神は知恵あるものを彼らの自身の悪だくみによって捉えると書かれており、また主は知恵のあるものを思い計ることがいかに虚しいかを知っておられるとも書かれています。だから私たちが教会の中では、世の中の知恵を愚かとしておられる神様の前に、世の中ではこの世の知恵ではなくて、世では愚かだと言われるような御言葉にこの信頼する、そのことを愚かだと思われるようなものをあえて自分の土台としていく、それが教会を立て上げていくために必要なこと。私たちの知恵ではなくて、教会を立てるのは私たちの知恵ではなくて私たちの信仰なんだということをパウロはここで言っているわけです。この私たちが今死を恐れずに生きることができるのはなぜか、私たちが今なぜ現実の難しさの中で、まあ、山本先生ご一家を喜んで迎えることができるか、 イエス様が導いていてくださるからだっていうことですよね。もうクリスチャンはアホみたいに人何か言えばイエス様イエス様って、それアホみたいなのが大事なんですよね。賢なったら用ないわけです。もしイエス様が十字架の上に貼り付けにされた時に、お前が神の御子だと言うんであれば、今十字架から降りてこいってこう言われた時に、それなら降りたるわって言ってイエス様がですね、もうひらりと十字架から飛び降りて、今日の大変なことをやったものをバッタバッタと泣き倒したら、みんなは言ったでしょうね、さすがやっぱりイエス様神の御子と言ってたのは本当や言って世の中は言ったかもしれません。しかしイエス様はそれをなさらなかったわけです。ご自身神の御子でありながら恥ずかしめられ、苦しみの極みを舐めて、そして命をそこで捨てていかれたわけです。だから復活があって神様の御業が進んだわけです。賢そうに見える愚かなことをしたら神の御業は進まなかったわけですよね。私たちに求められているのはそのイエス様を土台にして私たちの歩みを決めていくこと。それが一体何やろうかっていうことは一人の考えではなかなか分かりにくいところがあるので、総会を開いて、あるいは祈り会を開いて、神様の御心が何かということを求めていく。それが教会を建てる時の大切なことであるわけです。で、北の教会もそういうことを歴史の中で経験してきているわけですよね、今日まで。このエリコでこれご覧になったことありますか？この間あの岸和田でいる時に、うわえらい綺麗なのがあるわと思って見つけて読んでました。こんな風なことがあるんですね。北の教会がこの建てられた時のことですけれども、1976年姉妹教会としての自立っていうので、2月8日創立23年の記念礼拝を岸和田北合同で開き、新年度より自立に備え、さらに10名のエリコ地区在住の会員求道者を加えて、菅原牧師をはじめとする30名の会員を設立会員として教籍を分離しました。で、3月末には第2期エリコ街道献金300万円のうち、最後の週でなお60万円不足していたのが60万円も上回って満たされるという祝福に預かり、全員して心新たに感謝と喜びを主に捧げました。最後の週に60万足りなかったのに、1週間の間に60万を上回ることを経験して、やっぱり神様やって言って、感謝をしたというんですよね。あの時のことを私もよく覚えてるんですけれども、街道建築委員会があって、60万円足らんでどうしようということに なりました。で、まあいろんな意見が出たわけです。でも結局何にもせんとこ、足りないということも言わんとこ、もちろんこの60万円献金しようということも言わんとこ、で結局選んだのは街道建築委員だけで、そのことを事実を誰にも言わないでだけで祈ろうっていうことになったんですね。まあ一番アホですよね。言えば誰がそんなんやったらっていう人も出てきたかもわからないのに、それも言うまいということになって、結局誰にも言わなかったわけです。ただその委員だけで祈ろう。でその時神様は1週間の間に120万献金を集めてくださって、60万上回って次の年に繰り越すことができたんですよね。神様に信頼する、それが教会の力なんですよね。そして今私たちは山本先生を新たに迎えるっていうことは、 そういう力を経験した中で山本先生を牧者として迎えて、私たちの教会はこういう教会なんです、先生一緒に歩くことありがとうございますっていうふうにお迎えすることが神の教会を建てるということの基本だと思います。その時私たちは後の人たちに言えるんですよね、北の教会というのはねこういう教会なんで、こんなことがあってなよかったんやで、神様ほんまに生きてはるでって言ってこう自分たちの信仰を喜び合うことができる。パウロはコリントの教会がなかなかそうならないのでこの手紙を書いたんですね。私たちも同じようなところに立ちやすいので、もう一度神の御心に従って生きる愚かな道に立つということをご一緒に祈っていきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、ここまでよくしてくださったあなたが、これからのいろんな課題の中にも共に歩んでくださるお方であることを信じてありがとうございます。どうぞあなたのご栄光を知るために信仰によって歩むところは何かに気づかせてください。気づいたところをともどもにしっかりと手を取り合って歩き続けさせてください。イエス様の名によって祈ります。アーメン。
ありがとうございました。それでは、賛美をしたいと思います。392番主の愛の長うちにを賛美いたします。 金をしたいと思います。献金は神様への感謝と献身の表れですので、ご理解ない方は袋後にお回しください。それではお祈りをお願いいたします。
いたします。あなた方はキリストのもので、キリストは神のものです。愛する天の神様、今日の礼拝をありがとうございます。先週に続き、この牧師が私のためにお祈りの手紙三章から私たちの教会が立て上げるという、そういう目標の中にあってメッセージをしてくださいましたから、ありがとうございます。私たちが迷ったり悩んだりしたときに、本当に神様に何が喜ばれることかということをいつも大事に考えて決断することができますように、私たち一人一人のうちに主が導いてください。またコロナ禍の中にあって、いろんな事情でいろんな問題、またいろんなことがある中でも、礼拝に集って本当に主に委ねて、また主の導きを求めて、一人一人はこの場で主を礼拝するために集っていますけれども、本当に主が私たちにとって本当に必要と思うものを全て備えていてくださることを信じていますから感謝します。今から献金の時を持ちますが、どうかささやかなささやものですけれども、主が清めて主のためにお使いくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス様の皆によって感謝してお祈りします。
ください。それでは、昭恵の63番、父御子御霊の名を賛美して、祝祷と高僧を持ってこの礼拝式を始めたいと思います。
喜びを持って共に出てまいりましょう。仰ぎ恋願わくば、我らの主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と御霊なる神の親しい交わりとが、今御前に立つお一人お一人の上に、またリモートで礼拝に参加しておられる方々の上にも豊かに、そして限りなくありますように。アーメン。
はい、それでは、歓迎と報告の時間をいただきますけれども、久々に来られた方とかしてますかね、どうですかね。はい、何か特別に報告事項がありましたら、この時お願いいたします。よろしいでしょうか。はい、ではですね、今日も、ご報告してくださいました福間先生に感謝の表を表したいと思います。
ありがとうございます。
それでは、修法をご覧ください。協会ニュースのところをお読みします。礼拝公共ファームがありますので、担当の方はお参りください。牧師館の改装を予定しております。で、特別献金を、募りたいと思います。必要が耐えられて、牧師を迎える時代が整われるようにお祈りして、またお伝えください。では、これにつきましては、森本姉妹から資料の配布とまた案内をしていただきます。
今からちょっと資料をお配りしますので、お待ちください。献金収書、一人一人嫌々ながらではなく、強いられてでもなく、心に決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。第2コリント9章の7節。主の皆を賛美します。7節に入りました。イースターまでの期間、イエス様の十字架への歩みを思い起こしながら過ごすことができる幸いなこととなりますように。さて、主の憐れみと導きによって山本牧師ご一家を北教会にお迎えすることとなり、住まいも教会の2階に決まりました。それに先立って牧師館の改築が必要となります。改装の方がいいかもしれません。詳しい見積もりは別紙で確認していただきますが、改装費用を特別献金で募ります。2020年度は無国とコロナ禍でこれまでとは違う教会生活を経験しました。その中でも毎週説教者が備えられ、礼拝が守られ、献金が捧げられてきました。また真面目に制限がある中でも祈祷会を行い、分給も断続的ではあれ持つことができました。子どもたちも礼拝出席が保たれ、分給も続いています。その上に新しい牧師一家をお迎えすることができます。一つ一つの歩みを主が伴ってくださったと改めて感じます。主が注いでくださったたくさんの恵みへの感謝の応答として、この特別献金をお捧げしていきたいと願っています。目標金額と下に書いてありますが、150万です。締め切りは短いんですけれども、一応3月31日です。もう一月しかちょうどありません。で、献金方法としましては、いつもの献金月定献金の封筒の中に指定献金の項目がありますので、そこに牧師館改築特別献金と記入していただいて、封筒に入れていつもの献金箱へ入れていただくか、そのやつ、封筒を作りました。牧師館特別献金と書いてありますが、その中に小さい紙が入ってます。金額とお名前を書いていただく紙が入れてありますので、一緒に入れていただいて、
現金箱に入れていただくっていうことを用意しておりますので、これを使っていただくか、3つ目ですが、遠い方とか教会に来れない方もいらっしゃると思いますので、送金ができます。ゆうちょ銀行の口座をご案内しますので、その方は森本までお尋ねくださいということです。黒田先生のメッセージに計らず もうリフォームのお話もしていただきまして、お届け物の話もお話しいただきましたが、私がもう何も申し上げることはありませんので、どうか皆さんよろしくお願いします。
では続きまして、教会アンケートをお行いただいて説明をお願いしたいと思います。ご会話は
でき
ないので
、ちょっと直接入りさせていただきます。会員の方と客会の方、ちょっとお聞きください。教会の方々、皆さん、積極的にご奉仕いただいて、誠に感謝だったんですけれども、これ、私、できたんだなっていう、声を今日は上げることができるのですね、例年やっていただいている方には、積極的にお願いしていたという、ご存じでございますので、で、ちょっと裏面見ていただいて、まず、お名前と、それから、出席がすることが可能かどうか、これ誤解していただかないと思っていただいたので、コミと言っているわけではないし、クラブというのはどうなんですか。来年の1年間、どういうふうなご予定でいらっしゃいますかということを、こちらの方で確認していただきたい。例えば、ちょっといろいろあるので、オンラインでずっと参加するつもりなんだということであれば、それでいいですし、健康上の理由から、ちょっと会話に行く気はないんだけれども、行くつもりはないんだけれども、記者学者支援会の一員として、持ち場ではありませんみたいな話があれば、そのように書いていただきたいということで、また、その場のところに、ちょっと今、私の方で把握している講師のプランをずらっと書いてますので、できそうなことがありましたら、丸をつけて出していただきたいと思っています。それから、近所連絡は、特に、不幸があられた時にすぐ連絡を逃してたりとか、また来年度もまた礼拝が止まるっていうこともありますので、県の方にも LINE で、もちろん方にはお電話でご連絡をしてたんですけども、なかなか電話されてもという方もいらっしゃると思うんです。で、現状、電子的な手段としては LINE か、あとメールアドレスですね、での送付ができますので、すいませんけども、それらの情報をお持ちの方はいただきたいと。それから、メールアドレス、ちょっと変えていただいている方もいらっしゃるんですけども、ちょっと字がちゃんと読めなくて送れないっていうことがあると、あれなので、 ちょっとお手伝いなんですけれども、こちらに、教会のメールアドレスを書いてますので、そちらに送っていただきたい。でよくわからないっていう方は、端末のうちいただいてたら、一緒に読みますので、お近くの指示にご用意いただければと思います。でも何か教会の方にご意見があったら、予約にご記載ください。で、教会の方々としてお願いなんですけども、なかなか会場に来られない方で、直接認識のあられる方もいらっしゃいましたら、その先生がこの紙を持ってきていただいて、ちょっと書いてくださいってお願いいただけると大変助かります。最終的に集まらなかったものはまた郵送させていただいて、今までのお話をさせていただいて、すいません、くださいってお手紙を出そうとは思うんですけども、やっぱり直接手渡していただいて、まあ、こういう趣旨なので、書いてくださいと説明を添えていただいた方が、まあ、よろしいかなと思うので、受け付けの方にも行かせていただきますので、特別認識あられる方いらっしゃる、私そうな方いらっしゃいましたら、お手数ですけども、配布と、それから、まあ、会社でも結構ですし、まだ、郵送で、携帯宛てに持っていただいても結構ですし、ご協力いただければと思います。ただ、この結果を、できれば、紹介の方でまたお話しさせていただきたいと思いますので、また結果については、その時に、まあ、こんな感じでしたっていうことと、お話しさせていただくのと、まあ、この情報は、また来年度は、4000年度を共有させていただいて、講師であったりだとか、あと、まあ、ご訪問させていただいた方がいい方、この方々に話したとか、まあ、そういったところに利用させていただきたいなと思っています。以上です。何か聞きたいことがある方がいらっしゃいますでしょうか。
すいません、アンケートをやる状態に、
あ、はい、
集合ですので、僕が言えたら、
はい、まあ、内容があれなので、基本的には週に5曜日、先生と共有するようにしますので、そのように思っておいてください。誰が何書いてたって機械では答えませんので、はい、
LINE グループに入ってたら、もうこのメールアドレスの登録はいらない、
まあ、結構ですよ、持ってたら書いてくださいって言ってたけど、書きたくなかったら書いてって言うのはありますね、はい、ただ、まあ、何かしらちょっと電子的なデータの手段を持っておいた方が、電話のかけるタイプ減りますので、すみません、ご協力いただければと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、では途中になっておりますけれども、修法の、3つ目の、点のところですね、ご覧いただけますでしょうか。次週3月7日の礼拝後に牧師館の荷物の運び出しをしていきたいと思います。これはリフォームに備えてその場所を開けるという意味があります。ぜひお手伝いできる方はですね、お願いしたいと思います。募集しています。ちなみに施工業者は国本さん、京都工務店のでお願いしていきます。床と壁のクロスの張り替えや玄関ドアの変更とか、あとは裏のですね、非常階段をこう壊れているので直したりとか、あともろもろしていきます。大体予算的には128万円ぐらいになると思いますが、それで進めていきたいと思います。また詳しい明細は掲示板の方に貼り出していきますので、ご覧くださったらと思います。今週の予定ですけれども、3日の日に、祈祷会を行います。はい、稲中大術、山本先生の着任に向けて良い備えができるようにと、2021年度の許可の歩み、また予算相談のためにぜひお願いください。あとは、いつも掲げている祈祷会になります。はい、では本野さんお願いします。
すいません、なかなか告知できなかったんですが、実は3月5日に FKK で不妊祈祷会が例年行われているのがあります。今年はオンラインですることになりました。で、YouTube のチャンネルにアップされますので、それ の URL を書いた紙等を何枚か用意しておりますので、アクセスできる方は受付に置いておきますので、お持ちになって、当日 YouTube で視聴していただくことができます。で、その時に祈祷課題等も一緒に送られてきておりますので、十分作っております。で、その、 URL を書いた紙と、祈祷課題を書いた紙セットで受け付けに置きますので、それをお持ちいただいて当日各自で、入っていただければと思います。ただ URL が長いのでこれ打つの大変やっていう人はメールを送っていただければ私の方からその分送ることはできます。 LINE のあれに送ってよければ LINE の方に告知を入れますので、参加できる方はよろしくお願いします。それから来年度の御言葉の光を、1年間またこうして使ってデボーションされる方は、必要な方がいらっしゃいましたら森本までお願いします。で1年分 のお金を先にお支払いするという形になります。詳しい金額また申し上げますけれども、それでもよければ申し込みをお願いいたします。3月そうですね、次の7日ぐらいまで待ちますので、それで来られなかったらもうこれまでされている方と一緒に申し込みますのでお願いします。
はい、ありがとうございます。他に連絡等ございますか。はい、なければ、静かりの報告をさせていただきます。手元に議事録をですねご覧ください。審議事項ですけれども、まず1番ですね、礼拝についてですが、3月、残り3月ですね、あと来月でですね、無期間終わりますけれども、その間ですね、こういった方々のご奉仕をお願いしております。桑先生にも来月もお願いしております。はい、でただ、丸3番ですね、4月の礼拝奉仕者についてですね、実は4月4日ですね、山本先生がもう来られたばかりで本当にこう大変な中にありますから、この日だけをですね、別の先生をお願いしています。実は辻先生にお願いしていまして、もうご了承いただきますので辻先生が経営いただいてご説教していただきます。その報告をさせていただきます。2番に行きます。山本先生の着任に関してですけれども、牧師館のリフォームについてですね、3社から見積もりを取ったりですね、確認していきましたところ、いろいろですね、検討した結果ですね、今日の工務店さんの方でですね、お願いすることになりました。で、先ほどありました通りですね、登録献金を募りながら、3月7日、3月の5日頃から工事が始まると思いますので、よろしくお願いいたします。はい。でただ、今回、工事するのは、牧師館だけなんですよね。で結構屋根とかもですね、壁とかも本当にこうかなり老朽化しているので、そのことについてもまた改めてですね、考えていく必要があるというふうに思っていますので、これからも検討していきたいと思います。で2番に行きます。牧師教ですけれども、その中にある通りですね、表をご覧ください。月額33万7500円が給与になっています。で賞としては15万円を2ヶ月分ですね、2回に分けてお支払いすることになっています。年間で435万円がですね、このことを提示させていただきまして、先生にご了承いただいてですね、これを進めていきたいと思っています。別途ですね、この街道を、電気や水道や、ものを、それから光熱費をですね共有してますので、先生からは1万円ですね、毎月教会にお支払いいただくということでさせていただいています。あとは牧歌研修費とか、退職金というのをですね、それも進めていきます。で、丸3番です。引っ越しです。3月31日に福島を出発されて、4月2日にですね先生到着されると思います。4月1日には荷物は4月1日に到着いたします。で引っ越し費用についてはは38万円ですけれども、業界からですね、15万円ですね、当分だけですね、支援というかさせていただいています。で3月4日6日にですね、山本先生の奥様の知恵さんが来られます。で2時に観光に着かれてですね、でその時にこの教会も見に来られてですね、現状確認もされるということになっています。4番です。承認式を予定しています。4月の18日の午後3時を候補にしています。池谷先生の指示のもとですね、行いたいと思っています。でこの教会とですね、MKK の教会と岸和田栄光教会と福音教会の方でですね、ご案内を出しています。 で3月8日までに発送していきます。で坂とかはですね、やっぱりこの中なので、出さないようにさせていただいて、お土産ですね、しおりをお作りしてお土産としてお持ち帰りいただきたいと思っています。4番に行きます。来年度の、奉仕分担なんですけれども、ご覧くださったらと思いますが、総務は八木兄弟、会計は小田、伝道は古城兄弟、教育は西村姉妹、会員川脇兄弟となっています。で、それ以外のご奉仕についてはご覧くださったらと思います。では5番目いきます。予算総会の準備ですね。2021年度の年間政府と次第ですけれども、ルカの福音書の5章38節、新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れなきゃなりませんが主題聖句です。で主題は新しい器ということで、来年度は進めていきたいと思います。で、予算案や行事案を今検討してあります。で予算総会のスケジュールですけれども、3月13日に原稿提出をしていただいて、で20日前に印刷して配布や発送していきたいと思います。で28日の日に予算総会を予定しています。では6番です。その他ですね、1番、このミニストリーの分給は継続していきます。で質の部屋についてはリフォームや今後のことも踏まえて継続して検討しているところです。2番、羊飼いは21年4月のまでは、4月と4月11日に行いますが、それ5月以降は、それ以降はいつ行うかは、4月で決定していきたいと思っています。3番、ギア先生には相談役として半年間ですね、継続してご奉仕いただくことにお願いさせていただきました。これは、教会とですね、山本先生と全く初めてのお付き合いなので、やっぱりこう両方ともよく知っていらっしゃる先生に、入ってもらった方がいいかということで、そのようにさせていただきました。月5000円でですね、お願いさせていただいております。4番、翌年からのホームページのサイトの管理については、実は川崎市長がですね、体調等のですね、ご理由から難しくなってくるとお聞きしてますので、担当の交代が必要となっていますので、引き継ぎを実施していきたいと思っています。5番、先ほどありましたように、祈祷会、婦人祈祷会については人からですね、集めて送っているという状況です。予定の確認ですけれども、2月3月ご覧くださったらと思います。はい、では会計をお願いします。
4ページご覧ください。礼拝献金、それから感謝献金と本人の感謝献金も入っております。ありがとうございます。支出の方は金庫殿に1年分を送金しました。あとは特に、変わったところはないと思いますので、証明のための費用はちょっとまた出ております。で先ほどその特別献金のことでお話ししましたけれども、特別会計の方をご覧いただきますと、そこに、次期牧師 の, その給与準備金がちょうど150万あるじゃないかというふうに思われる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、これは来年度の予算に牧師の給与として用意されているお金ですので、退職の費用には使えません。そして、今年度は支出が少なかったので、繰越金がまた総会の予算総会の時には出てきますけれども、繰越金がいつもよりはいつも20万円しかないので、それに比べたら非常に多い額が残りますけれども、それも来年度の費用のために充てられております。リフォームの費用は今年度の予算では取ってなかったという事情が、進行が足らないと言われたら怒られては仕方がないんですけれども、予算を取っておりませんでした。で来年度の予算は来年度の予算として組み込まれていきますので、改装のための費用は皆さん の特別献金に頼るということになりますので、重ねてよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。 では他にご連絡事項なければ、これにて、本日の礼拝終わりにしたいと思います。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。15分ぐらいですね、今から12時30分過ぎをめどにですね、交わりを持っていただきたいと思います。で、友達の方は、2階の方でご案内参加してください。お願いいたします。